Okay, let's read verses 1 through 5.
はい。では第一コリント人への手紙の1章、あ、ごめんなさい、5章の1節から5節をお読みします。あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。
So there was a man in this church in Corinth who actually he was having in a sexual relationship with his father's wife, his stepmother.
このコリントの教会にはある人が、まあ、自分の義理の母親と性的な関係を持っていた、そういった人がいました。
And this was bad. I mean, even in that culture, even the pagans in ancient Corinth, with all of their immorality, they wouldn't accept that.
で、これは非常に悪い罪で、当時コリントもかなり堕落していましたけれども、そしてまた異教徒の文化の中でもこのような罪は認められないような。受け入れられないようなものでした。
And yet, no one in they weren't doing anything about it here at this church. They were just allowing it to go on.
でもこの教会の人たちはみんなそれを知っていましたけれども、特にそのことについて何かするわけではありませんでした。
And at the same time, these same people had this arrogant attitude toward Paul. Remember, he's just dealing with this attitude that they have, and they're looking down on him. And it's just hard to imagine this is going on in the church.And they're acting so proud, you know, like they can.
そして同時にこの教会の中では本当にこう横柄な態度でですね、パウロに対してもちょっとこう高慢になって彼を見下していたり、そういった態度がありました。このように問題を抱えている人がいながら、なおかつ教会としては本当に誇っていた、高慢になっていたという。
And you know, all the while they're arguing, oh, I like this teacher better. I like that teacher. And it's like the pride does that. You know, we talked about that last week. Pride just blinds a person.
で、人々は私はこっちの教師がいい、私はこっちの教師がいいとそのように言って、まあ彼らの高慢さ、プライドによってそういった分裂が起こっていたわけですけれども、プライドというのはそういったいろいろな問題を引き起こします。
But Paul is really straightforward. I mean, he just says, "Get this guy out of the church."
パウロはここで非常にもうストレートにはっきりとこの罪を犯している人を教会から追い出しなさいと言っています。
And he uses this term. He says, "Deliver this man over to Satan."
そしてそれを彼はサタンに引き渡すという言い方をしています。
What he means is we would say excommunicate, put him out of the church.
つまりはもう本当にこの教会の外にこう追い出して、まあ、いわゆる破門するような形です。
And there was a purpose to this. The purpose was that once he was out of the church, he'd come to his senses. He realized, wow, I did bad. You know, and he would repent. He would get tired of his sin. And then when he was so sick of it, he would realize, I don't want to live like this any longer. And he would repent.
でその追い出す目的というのは、それによってその人が本当にもう一度正気に立ち返って自分の犯した罪をこうなんと悪いことをしてしまったのかということで悔い改めて、そしてもうこのような生活を続けたくはないと、彼がもう一度立ち返ることができるように、その目的でした。
And it says, for the destruction of his flesh.
そしてパウロはここで彼の肉が滅ぼされるためというふうに言っています。
That sounds really kind of severe or whatever, but it, the idea is that by putting him out of the church, this guy would have to make a choice. He would be forced to make a choice between his sin and being a part of the body of Christ.
で、このように教会からこの人を追い出すということによって、その人自身がその罪の中にとどまるのか、それともキリストに従うということを選ぶのか、その選択肢が迫られるようにするということでした。
And it basically what Paul's saying, don't let him have the, he's got to make a choice. He can't have the best of what the church has to offer, and then the best of, you know, best or worst, whatever you want to say, what his sin has to offer.
そして、彼にそのどちらかを選ばせなければいけないと言っています。教会の中で教会から得られるいいものを受けて、そして世からもそのいいところを受け取って、その両方のいいところ、おいしいところ取りをするということではなくて、どちらかを選ぶようにさせなければいけないとパウロは言っています。
So by delivering the man to Satan, it's like you want to follow the devil, go ahead and do it. You know.
ですから、このサタンに引き渡すということは、もし彼がその罪を犯すことを犯し続けることを選ぶのであれば、もうどうぞそうしなさいということ。
But he's going to pay the price for it. He's going to get sick. He's going to have the pain that goes along with that.
けれどもそれには代価が伴います。その人はその罪を犯すことを選ぶその結果も刈り取っていかなければいけません。
And the goal is not just punish him because he deserves it, but there's a goal. The goal is that he would turn back to the Lord.
でもその最終的な目標は彼にその彼をただ追い出すということではなくて、それによって最後は主のもとに立ち返ってくる、そこが最終ゴールです。
And we will see when, as we follow through the book of Corinthians, that this happened. This man will turn back to the Lord. In 2 Corinthians he'll write about that.
で、実際このコリント人への手紙を学んでいきますと、第二コリントの中に出てきますけれども、この人は最終的にまた戻ってきた、主に立ち返って戻ってきたということがわかります。
Okay, let's read on verses 5 or 6 through 8.
6節から8節を読みします。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。
SoThis man's sin was affecting, it wasn't just a personal thing. It wasn't just affecting him. It was affecting all the people around him.
この人の抱えていた問題、罪というのは、彼自身だけに影響を与えていたわけではなくて、教会全体にも影響を及ぼしていました。
And just like little leaven, it seems like a small thing, but it has a huge effect.
それは本当にパン種のようなものであって、それ自体はすごく小さいけれども、それが全体に大きな影響を与えるというものです。その小さなパン種がパン全体をの姿を変えることになります。
And so leaving, allowing a sin like this to continue would affect the whole church is what he's saying. To leave this sort of sin in the church would affect, would corrupt the whole church.
なのでその人の持っていた罪を教会の中でそのままにして残しておくのであれば、それは教会全体がやがて滅んでしまうことになると言っています。
But it's true, sin, and especially sexual sin, hurts a lot of people.
罪、特にこの性的な不貧困による罪というものは、多くの人々を傷つけます。
I mean, all sin hurts.
全ての罪はもちろん傷つけますけれども。
But when a person, especially this sin of adultery, when a person is in adultery and they refuse to repent, so many people around them get hurt.
特にでもこの姦淫の罪を犯している人、その人が悔い改めないとしたらば、 もうその周りにいる本当に多くの人たちが傷つきます。
Almost anybody that has anything to do with it that comes in gets hurt because there's such a manipulation. The person is constantly twisting things around and they're to make it seem like they're the victim. And the issue is that person's sin or that person's sin.
もう本当にその罪にそういったことをしている人に関わる人がほとんど全ての人が 何かしらの傷を受けてしまいます。なぜならばもう本当にその悔い改めない本人はもうまるで何か自分が逆に被害者であるかのようにこの事実をもう曲げて問題をこう曲げてしまって、そしてなんかこううまくごまかして周りから同情を得ようとして、
And they're very deceived. I think they're probably some of the most deceived people in the world is somebody that's involved in adultery that won't repent.
そして本当にもう惑わしがそこにはあります。この姦淫の罪を犯していながらそれを悔い改めようとしない人というのはもうこの世でも最もこう欺かれている人、惑わされている人ということになると思います。
And that's why one of the worst things that you can do in a situation is to allow a person like that to manipulate the situation to accommodate their sin.
ですからそういった罪を受け入れるためにその状況を、まあ、うまくごまかされてしまうということが最悪起こってしまいます。
Because they'll always it'll beYou know, there'll be this constant wanting to focus on how they feel or, you know, how they need, they're misunderstood or that. And there's just no end because it's actually, it's a very, there's a supernatural element to it. It's a very, you know, and I'm not, it's a very demonic thing.
そしてその
、well, I shouldn't say that. You get the idea that there's a demon in the person.
その、
it's evil. Okay.
犯している人、悔い改めないで犯している人、はもう本当に自分がどういうふうに感じているか人から本当に理解してほしいんだ理解される必要があるということそういったことにもう人々 の注目を集めようとしてしまいますけれども、でも実際犯していることというのはそれは悪いことです。
And the most loving thing is really what Paul's saying. The most loving thing for everybody involved, put the person out of the church.
そしてそういった時に最も愛のある行為というのはここでパウロが言っているようにその本人を教会から出すということです。
Don't give any opportunity for this manipulation or everything. It's just it's the best because that gives the person the opportunity to repent.
そのうまく問題をごまかされるようなそういった機会を与えないようにする必要があります。教会から追い出すということはそれはつまりその人が悔い改める機会を与えてあげるということになります。
Because they're finally in a place that they need, they can see, I got to make a choice. I can't keep going on. I can't do this. If I want to follow the Lord, I can't do this.
最終的にその人自身がもう自分はこんなことを続けていられない、もしキリストに従いたいのであればこういったことは犯し続けてはいけないというそこに気づく必要があります。
And here's the goal. He says, in order that their spirits may be saved in the day of the Lord.
そして、その最後の最終的な目標はこの11節にあるように、ごめんなさい。
In order that their spirits may be
何節だっけ5節ありがとうございます。五節にあるように、その彼の霊が主の日に救われるためであるというものです。
Okay, let's move on. 9 through 13.
はい。では九節から十三節に行きます。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味はもし兄弟と呼ばれるものでしかも不貧困な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、 人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。
So evidently we can see Paul had written them before and a letter before telling them about sexually immoral people and it seems that they'd misunderstood that. He's clarifying that he wasn't talking about people of the world.
明らかに
non-Christians, that is.
パウロはこの第一コリントの手紙の前に以前にコリントの教会に宛てて手紙を書いていたようです。そしてその中でその人々の不貧困について指摘をしていたようですけれども、ここで人々この教会の人たちがちょっとそれを勘違いしてこの世の人々のことを言っているのかと勘違いしていたようなので、ここでもう一度パウロが明らかにしています。
He's talking about people, a person who identifies themselves as a Christian, calls himself a Christian, yet they're immoral, you know, kind of like the man that he was talking about. Person like that, he said, don't even eat with them, don't have anything to do with them.
パウロが語っているのは自分はクリスチャンであると言いながら、なおかつこのような、ここに書かれていたような不貧困を行っている人たちのこと、そういった人たちとは食事もしてはいけないというふうにパウロは言っています。
But he's not talking about people in the world, like, you know, we're to go and live in a commune, you know, where we're cut, you know, no influence from the world so that we can, you know, live a holy life and wait for Jesus to return. That's not what he's been wanting them.
私たちは何もこの何か特別な共同体の中に逃げていって、そしてこの世の悪い影響を一切受けないようなところで、もう本当に清い生活をして、イエス・キリストの再臨を待ち望むような生活をする、そういったことをここでパウロが言っているわけではありません。
For Jesus said, we are to go into the world. We're to be salt and light in the world.
イエスは私たちが世に出て行きなさいということを言われました。世の中で世の塩、地の光となることを主は求めておられます。
As Jesus prayed, you know, before he went to the cross, he said, in John 17, 15 and 16, I don't ask that you, he's praying for his disciples, I don't ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書の17章の15節、16節ですけれども、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。
Now, this teaching that he's given on excommunication, you know, putting somebody out, this is obviously for serious sins.
この教会から追い出しなさいと言っているこの問題というのは、明らかに非常に深刻な罪についてです。
I mean, not all sins are treated the same.
すべての罪が同じように取り扱われるというわけではありません。
I mean, we're not, this is a very severe thing. It's not like just people are being put out all the time. It's like he points out these extreme cases when, you know, for example, somebody in an adulterous relationship, they need to be put out. Somebody stealing from somebody, they refuse to repent. A person like that would need to be put out.
ここでは本当に罪の中でも特に深刻な罪、この会員の罪を犯していて悔い改めないとか、例えば誰かのものをこう盗んで、そしてでも悔い改めようとしない、そういった人たちを教会から追い出しなさいというふうに言っています。
But, you know, as a person, often when you deal with a person in a very serious sin, they'll often come back with, well, we're all sinners, you know, who can say we're all sinners, and it's true, we are all sinners.
でもそういった人たちは大抵はそんなこと言ったって、私たちはみんな罪人じゃないですかと言います。確かにそれはそうなんです。
But what they're trying to do is take the focus off of their need to repent.
でもそれは何を指しているかというと、そういうことによって自分が悔い改めをしなければいけないというその必要性をから目をそらそうとしているということになります。
And as Paul says, his teachings don't even eat with a person like that.
で、パウルはここでそのような人たちとは食事もしてはいけない、食事をしてもいけないというふうに言っています。
Now in verses 3 through 5, these were instructions for church leadership. You know, what they should do. They should bring the person in, you know, in, and these other verses, verses 9 through 13, they're instructions for everybody and anybody in the church and how they would relate to someone like that.
この5章の3節から5節前半のところは、特に教会のリーダーたちに当てて、こういう人たちがいたときにどうすればいいか、教会から追い出しなさいという、そういった指示を与えています。そして、後半、特に9節から13節のところは、これは教会にいるすべての人たちが、こういうことをしている人たちに対してどうすればいいかという、その指示を与えています。
But you know, unfortunately, most people, many, I shouldn't say most, I don't know, many people don't believe that this would work.
でも残念なことに、実は多くの人たちが、これはあまり効果があるとは信じていない人たちがいます。
And they often think, well, you know, I'm, you know, I need to be, you know, they think they're kinder than God or something. And what happens is a person will just leave and go to another church.
なんかもっとこう、親切にしなきゃいけないんじゃないかというふうに感じたりして、そして実際何が起こるかというと、その、当事者はまた別の教会に、ここから追い出されたら別の教会に行きます。
Or the people in the church will just continue pretty much like always fellowshipping the person. The person doesn't really, you know, not that much of a change.
もしくはその教会から出された後も、その人たちと個人的に交わりを続け、であまりその教会から離されたという感覚を覚えないようにしてしまう。
And the sad thing, the person never is in the situation where he has to choose. And so often just continues on. Maybe the names change or the thing, but the person, the damage just keeps rolling on because people aren't doing, they're kind of, by feeling that they know better, they're often inhibiting the work of God.
でもそうすることによって、なかなかその人自身がこの悔い改めに迫られる機会というものを失ってしまいます。そして、場所や名前だけが変わって、でも相変わらず同じような生活を続けていくことによって、その罪もずっと続いていって、周りを傷つけていくということ、そういったことが変わらずに続いてしまいます。それによって、実は神の働きを妨げてしまうということにもなりかねません。
Now, this subject, it's not a fun subject. You know, it's not something I really wanted to teach on, but it falls here, and it's important. It's a very important subject.
この箇所の主題というのは、決してですね、教えることが楽しい主題でなわけではなくて、辛いですけれども、でもこれは重要なことだと思います。
There is a time.You know, I don't like to do it. There's a time to warn people. You know, there's a time for everything, but there's a time when some people need, you know, tough love, as they say, or more of a medicine that's.
時には私たちは警告を必要とする時があります。本当になんて言うんでしょうね、厳しい愛と言いますか、もう療薬のようなものですね、苦いもの。与える必要があります。
For example, you know, suppose the situation is right now. I get a call while I'm standing here. You know, I'm on the phone, and I get a call, and somebody says, you know, this is an old building. There's a gas leak downstairs. It's building up. It's going to blow at any minute. You got to get everybody out of there.
例えばですね、私が今この場に立っているこの時に電話を受けて、そして、この建物は古いですから、今1階でちょっとガスが漏れてます。もしかしたらいつ爆発してもおかしくない状態ですという電話を受け取ったとします。
You know, and I get off the phone and I look over and I say, Gary, how are you feeling?
で、その電話を切って私はこうギャリーさんを見て、今気分はどう？って聞きます。
You know, wouldn't it be nice to go outside and get some fresh air?
ちょっとこう外に出て新鮮な空気でも吸った方がいいんじゃない？
And Gary said, No, I'm feeling fine. I like it right here.
するとギャリーさんは、いや、私は別にここで十分大丈夫だよって言います。
Then I turn and say, you know, I just get this feeling, it's not God's best for us to be here right now.
すると私がですね、このように言います。 今私たちがここにいるっていうことはあまりこの神の御心だとはどうしても思えないんですよ。
And you just kind of wonder, what's he talking about?
それと皆さんはこの人一体 何話してるんだろうと思うと思う。
Of course, I'd say we got to get out of here. You know, this is a time for warning you. This is dangerous. We got to get out of here.
もちろん私はもう今ここから出なければいけないというもうその危険が迫っているんだということをはっきりと警告する必要があります。
And sometimes it's serious enough when it matters of sin that you have to just say, this is dangerous. This is dangerous. You got to stop this.
そのように罪を犯しているときに本当にもう危険な状態にいるということが分かるときにはあなたはそれをやめなければいけないとはっきりと示してあげる必要があるときがあります。
The God's best thing. Anyway, I see people saying that. Let's move on to the next chapter.
はい、じゃ次の章に移りたいと思います。
And he's dealing with more problems in the Corinthian church, so we can
さらに様々な問題についてパウロが指摘しています。では6章の1節から8節をお読みします。
Yeah, 1 through 8.
あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは見つかりをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。
So what Paul's talking about here are what we call in English frivolous lawsuits.
ここでパウロが言っているのは本当に取るに足りない訴訟についてのことです。
The Greek society which he's writing to, they, at this time they were very litigious. They were always in court. The average person was going through some sort of arbitration maybe once or many times in their life.
当時この手紙が書かれていたギリシャというところはもう本当に訴訟が頻繁に行われている社会でした。そして全ての人が一生を通して何回かはもう本当にこの訴訟に関わって何か訴えたり訴えられたり、そして仲裁してくれる人を探したり、そういったことに関わっています。
You know, they would go through several arbitration periods of arbitration and then trying to settle it. It really sounds like America a lot.
何度も何度も調停を繰り返して、そしてまあ最終的にこう解決に向かっていくと、ちょっとアメリカと似ているような感じがします。
But he's saying, Paul's telling them, you in the church among yourselves, you should be able to settle these frivolous lawsuits among yourselves.
でもパウロはここであなたたちの間でその教会の中でそういった紛争というものは解決すべきである、その取るに足りないような訴訟というのは自分たちで解決すべきであると言っています。
Because first of all the judges, the unbelieving judges, they don't have the wisdom of God, they don't have the Holy Spirit.
なぜならばまずこの未信者の人が裁く未信者の裁判官というのは彼らには聖霊がありません。
And then besides that, the witness, people seeing the unbelievers looking at Christians fighting each other in courts, it's a really bad witness.
しかもこの信者同士が互いに訴え合っている、それは未信者の人にとって決していい証にはなりません。
Now, Jesus in Matthew 18, he talks about, you know, how there's a progression.If there's a dispute among people in the church, the first thing you go to them in person, and the person that's wrong goes to the person that wronged them, And if they won't listen to them, then he should, it's first done privately, and if they won't listen, come back and bring one brother with them.
イエスはマタイの福音書の18章の中で、何かこうクリスチャンの間で人に罪を何か追われた時に追わされた何か間違いが起こった時に どのようにステップを踏んでいったらいいかということを語っておられますけれども、その時に、まず最初は個人的にその人のところに行って話をする。そしてそれでも聞いてくれなかったら一人か二人別の証人を連れて行くということを語っておられます。
And then if they won't listen, then bring in the leadership of the church.
さらにそれでも聞かなければ、教会 の, リーダーのところに連れて行く。
And anyway, verse 2.Do you not know that saints will judge the world? Now that's kind of an interesting thing to think of. It's probably a reference to what we call the millennial kingdom, the reign of Christ on the earth when it talks about we will rule and reign with Christ here on the earth.
2節のところで聖徒が世界を裁くようになると言っていますけれども、これはちょっと面白いことを言っていますけれども、おそらく千年王国の時に、地上でこのキリストが統治されるときに、私たちもまた一緒にその信じていた者たちが一緒に裁くことになるということを語っていると思われます。
And in verse 3 he said, don't you know that we will judge angels?
そして3節では、私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですかと言っています。
Now that's an interesting thing to think about.
ちょっとこれは面白いことを言っているなと思います。
Now, it probably is referring to fallen angels.
おそらくこの堕落してしまった天使のことについて語っていると思います。
Because the Bible does give us a glimpse into the spiritual world, and we know that there are fallen angels, and they're evil spirits. They make up a lot of the hassles that we as believers go through are because of.The influence that they have on the world around us.
聖書の中には霊的な世界のことを少し垣間見ることが聖書の中でできますけれども、御使いが堕落してしまってこう地上に落とされた御使いがいます。そして、私たちクリスチャン信じる者たちがこう経験するさまざまな困難とか苦しみというのはその悪い落ちた天使たちのその悪い影響、悪魔的な影響というものが大いに関係しているということがわかります。
And it seems like, you know, we may be judging these angels.
ですから、この千年王国の時に、私たちもこの落ちた天使ですねを裁くことになると思います。
I mean, it's just a little glimpse. We don't really, doesn't explain it much.
はっきりとそのことについて詳しく書かれているわけではないですけれども。
The angels give me a hard time. Let's go to 9 through 11.
9節から11節を読みします。あなた方は正しくないものは神の国を創造できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を創造することができません。あなた方の中のある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ義と認められたのです。
In two other places in Paul's writings, he has a very similar, he says a similar thing, a similar list. You see that in Galatians chapter 5 and Ephesians chapter 5.
パウロの他の手紙の中でも、あと2箇所、このような、同じようなリストが出てくるところがあります。ガラテヤ人への手紙の5章と、ごめんなさい、エペソ人への手紙の5章です。
And in all three places he says, do not be deceived. He's very emphatic.
そして、その3箇所 すべてで、騙されないようにということを、騙されてはいけませんということを同じように語っています。
Like、
このような悪い行いをしている人たちというのは神の御国を受け継ぐことはできないとはっきり言っています。
And Paul wants them to see the church in Corinth that there's a distinction between them and the people of the world.
そしてパウロはここでコリントの人たちに、このような人たちと それから今日この世の人々との間にははっきりと区別があるということを知ってほしいと思っています。
Because he says in verse 11, and such were some of you.
11節のところにはあなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでしたと言っています。
Trying to say, this is how you were. This is not how you are now.
あなたたちはかつてはこういうものでした。でも今はそうではないということを言っています。
It's important for us to see ourselves as much different, completely different than the person we were before we knew Christ.
私たちは自分自身をそのキリストにを信じる前の自分の状態とはもう完全に異なるものとされたというふうに自分を捉えておくということが非常に重要です。
Because if we don't see ourselves as completely different, if we think of ourselves as well basically the same, we find ourselves living as if there was no difference.
もし私たちが以前とあまり変わらない、何も変化がないというふうに捉えているとしたら、私たちの生き方も何も変わらなくなってしまいます。
But in verse 11 he says, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.
けれども、その11節の後半にあるように、しかし、主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたと、もう過去形で言っています。
This verse, this is describing what the Lord has done, what has happened to us. This is salvation.
ここには、私たちに一体何が起こったかということが書かれています。これが救いです。
We were washed, our sins, we were washed, we were sanctified. That means we were set aside. We were, God...When we by the Holy Spirit were put set aside as holy.
私たちは現れました。そして清め聖なるものとされました。それはどういうことかというと、本当に神の、ものとして性別されて区別されたということです。
And He has justified us. I often talk about that. Justified means that we are seen.We are given the righteousness of Jesus. He takes our sin and gives us His righteousness. And in God's sight, we are righteous. That's justification.
そして義と認められたとありますけれども、これは何度も言っていますけれども、キリストが私たちの不義を取ってくださって義を与えてくださいました。ですから、神の目から今私たちをご覧になるときに私たちは義なるものとして見ていただけるということです。
And as you see, we're not the same people that we were before.
ですから私たちは以前の私たちとは異なるものです。
We've been radically changed.
もう本当に劇的に変わっています。
We're not the same as the others in the world.
私たちはこの世の他の人たちとは異なるものです。
You know, sometimes there's a saying, and you know, I don't mean to pick on the saying. I understand what they're trying to say. Gracious.I didn't put this in there, but sometimes a Christian will say to a non-Christian, you know, the only difference between you and me is that I'm forgiven.
よくですね、クリスチャンの人がこういうふうに言います。信じてない人に対して、あなたと私の違いは、ただ私はもう許されたということだけですと。
I understand what they're saying is grace.
まあ、もちろんその人の言っていること、私は分かりますけれども。
But in actuality, that's not the only difference.
でも実際はその違いというのはそれだけではないはずです。
You could say, you know, the only difference between you and me is that I'm washed and I'm justified and I'm sanctified. You know, of course you wouldn't say that.
あなたと私の違いはもう私は現れて聖なるものとされて義と認められたんだ。そういう言い方はしないと思いますけども。
But it's the point. My point is that we're different, and that this is not just a saying. This is not just nice words, you know, you'd find in a greeting card. This is truth. We have been changed. We're not the same people that we were before. If anyone is in Christ, he's a new creation.
私たちは本当にもう変えられたものです。以前の自分とは違うものにもう新しく変えられました。ですから、
新
しくキリストにあって新しく創造されたものです。
And knowing this, you know, Paul says over and over, do you not know? Do you not know? Knowing this will cause us to live differently.
そのことを知っておくこと、パウロはここで何度も知らないのですか、知らないのですかと繰り返していますけれども、その事実を知っているということが私たちのこの生き方を変えていきます。
Let's go to the last verses, 12 through 20.
はい、12節から20節。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
This morning I was here by myself. I cameearly and I was starting to set up the room.
今朝私は一人で先に来てですね、ここで場所を設定していました。
And I was just feeling a little hungry, like I hope I make it through till lunch.
で、ちょっとお腹が空いてきちゃったので、ちゃんとお昼まで持つかなと心配になりました。
And I remembered that in the locker there are these maple cookies that have been left over there.
で、ロッカーの中にメープルクッキーがあったなということを思い出しました。で、ロッカーを開けてそれを取り出しました。で、そのクッキーをちょうど取り出そうとしたその瞬間にギャリーさんが入ってきました。なのでギャリーさんにもシェアしたんですけど。And he asked me, he said, "Do you think gluttony?
So gluttony is going to come up in the message this morning?" I said, "I don't know."And there it is. Gluttony, a love of food.
そしてその食べてる時に何かこの食事に関する食欲に関することですね。そのメッセージが今日あるっていうことを。
And there it is.
ごめんなさい、なんかちょっとよくわからなくなっています。
But when we're thinking about sin, as Christians, it's not just about when we're thinking about what we should or shouldn't do. The question is not only is it lawful, you know, can I still do this? Can I do this and still be considered a Christian?
私たちが罪ということを考えるときに何をすべきで何をすべきでないか、クリスチャンとしてどうすべきかということを考えるときに、問題はこれは法的に許されることなのかどうか。ということだけではありません。
The question is, it's not, that's not the only question. The question to be considered is, am I in danger of being brought under the power of this thing.
それだけではなくて考えなければいけないことは、私はそれをすることによってそのなんか力の支配の中に置かれてしまって危険な状態にならないかどうかということを考える必要があります。
And then he deals now with sins that have to do, he talks about sins that have to do with our appetites, food and sex.
そして、パウロはここで、この体の持っている欲求ですね、食欲であるとか性的な欲求、そういったものについて書いています。
And when faced with a temptation, a person may think, you know, if I do this,God will forgive me. I mean, I'm under grace, right?
私たちが人がこのこういった誘惑に直面するときによく考えがちなのは、もし自分がこれをしても神様許してくれるよね。神様恵みの神だもんねと。
But there, in addition to grieving God, we need to consider about that how much we are giving control.Of ourselves to that sin.
でも実はそれを行うことによって神を悲しませているということだけではなくて、さらに私たちはその罪に対してその支配権を委ね明け渡してしまうということになります。
Because it will control you. It will, and it will be miserable when you're under its control.
なぜならば、その罪は私たちをやがて支配するようになって、私たちはそれによって本当に苦しくなって惨めになっていきます。
It'll be more than you bargained for.
もうそれは思っていた以上に支配されるようになってしまいます。
And especially sexual immorality is like this.
特にこの性的な不貧困というものはそうです。
And that's why in the scriptures it always says run away from it.
だからこそ聖書はいつもそういったことから避けなさいと。
By the way, that's instruction Paul gave to Timothy, his best disciple, the one that he held up the highest. He says, when it came to sexual immorality, he said, flee from it, run from it.
特に彼は自分の大事な弟子であるテモテに対してもこのことについて、そういった性的な不貧困の誘惑があった時にはもうそこから走って逃げるようにというふうに避けるようにと指示しています。
Because it's dangerous.
なぜならばそれは危険なものだからです。
It'll hurt you and it'll hurt others around you.
あなた自身をも傷つけますし、またその周りにいる人たちも傷つけることになります。
There is so much suffering in this world because of this sin.
この世は本当にこの不貧困の罪によって多くの苦しみが生まれています。
Families are torn apart.
家族が本当に引き裂かれてしまって。
How many people are carrying bitterness in their hearts and the bitterness came, it involved some sort of immorality that some person did.
どれだけ多くの人がこの性的な不貧困によってそれに関わることによって自分がそうだったり、もしくは周りの人によって関わることになってしまったことしまったとしても、そういったことからその苦味というものを持っている人がどれだけいるでしょうか。
Or people feeling betrayed or feeling used.
裏切られたと感じていたり利用されたと思っている人たちもいるかもしれません。
I mean, this kind of stuff, this what I'm talking about, it hits the very center of a person's life. It's very crippling.
でそういったものは実は本当にこの私たちの人格の本当に中心をにこう訴えてくるものです。
And for many people, it's a very private suffering.
そして実は多くの人たちが個人的にそれを悩んで苦しんでいます。
They carry a shame about inside that affects them. You know, it seems like no one can see it, but they're worried that somebody can see it andIt affects their relationship with other people.
そういう人たちは本当に恥を一緒に抱えていて、そして、内側でそういったものが影響しているので、その他の人たちとの関係というものにもいろいろと影響が出てきてしまいます。
And many, many people are addicted to pornography or other perversions which they feel trapped in. They feel like they can't escape from.
本当に多くの人たちがポルノみたいなものに取り憑かれていたり、またこういった不貧困な行いに取り憑かれて、もうそこにこう閉じ込められてしまって身動きが取れないような状態を感じている人たちがいます。
A lot of suffering from this sin.
もうこの不貧困の罪から多くの苦しみが生まれてきます。
And you know, God, who loves you, me, and who loves the world, doesn't want us to suffer.
そして神は皆さんや私やこの世を愛しておられますから、私たちがそういったことで苦しむのを望んではおられません。
And that's why he gives us these, that's why he gives us a warning. And that's why he gives us guidelines for sex.
だからこそ神は私たちに警告を与えてくれますし、またこういった性的関係についてもきちんとしたガイドラインを与えてくれています。
Sex is good. God created sex. It was his idea.
セックスというのは本当に良いものであって、これは神が最初に作られた良いものです。
But he created it in a special way. It is to be, it's intended, it's good when it's used as intended within the marriage relationship.
それは本当に神の当初の目的の中で、その結婚という関係の中で、用いられるときには本当に良いものになります。
Between one man and one woman.
一人の男性と一人の女性の間です。
You know, in the world today, people would hear that, there would be so many people that would think what I just said is the most ridiculous thing.
でもこの世は、今の世の中は、今私が言ったようなことを言うと、もう本当にそんな馬鹿げたことという、そういった反応が返ってきます。
But it's notLook at the world. Look at the suffering. I mean, we don't say, but in our lives, in this room, we know that God's right.
でもよくよくこの世を見てみると、本当に多くの苦しみがあることがわかります。そして私たちはこの神が正しいことを言っておられるということを私たちはよく知っています。
And this world is suffering because they've rejected God's design.
この世が本当に苦しんでいるのは、それは彼らがこの神のデザインを拒んでしまったからです。
In verse 19, he says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?"
19節のところで、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですかとあります。
And you see in this chapter again and again, he says, "Do you not know?"
で何度もこのあなた方は知らないのですかということを繰り返しています。
Knowing who you are as a Christian is a very powerful thing.
クリスチャンとして自分がどういうものである、どういう存在であるということを知っておくということは、これはとても力強いことです。
And conversely, not knowing who you are as a Christian can really keep you down.
そして逆に、クリスチャンとして自分がどういうものであるかということを知らないということは、これは私たちを常にこう落ち込ませることになります。
As a believer, you are a temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives inside of you.
信じている者として、皆さんはもうこの聖霊の宮です。皆さんのうちに聖霊が宿っておられます。
And knowing this, and it's not like you know it in order for it to be true.Knowing that it is true, believing it, and when we really believe it deep in our lives, it will absolutely change us.
そしてそのことを知ること、それが事実であるということを本当に深く知るということが私たちの生き方を変えていきます。
And I'm not just saying, it's not a negative thing; it's a positive thing. God.The Spirit of God is resident in me.
これは決して否定的なことではなくて、もう本当に肯定的なことで、この神の霊が自分のうちに宿っておられるということ。
I grew up as I think I've shared with you. I grew up in a Christian culture. When I grew up at that time, maybe things have changed in the Midwest. It was Christian culture. Most everybody went to church on Sunday.
私は小さい頃この キリスト教的な文化の中で育ちました。今はちょっとわからないですけど、当時はもう本当にそういったキリスト教的な文化がその町にこう根付いていましたので、みんなが教会に、日曜日は教会に行っていました。
And many of us, we went to church, but we're, you know, I can speak for myself, I was not a Christian. I hadn't been born, I hadn't opened my heart up to Jesus, I knew about him.
で、私も周りにいた人たちも多くの人がまあ教会に行っていましたけれども、今正直に言いますと、私はその時はクリスチャンではありませんでした。新しく生まれ変わってはいませんでした。
Well, one thing that happens in this sort of culture is you just kind of learn. You get this idea that, yeah, well, church is church. You know, you go to church, you act this way. But, you know, Monday, you're at work. Of course, you don't act like you're there. That's church stuff. You know, you act differently when you're around different people. That's just how we saw it.
ですから、その教会に行くと、どういうことをすべきか、どういう行動を取るべきかということをまあ学んでいくわけですから、教会でのその自分の姿というものがあります。でも、それを同じように月曜日に会社に行くとき、学校に行くときに同じものを持っていくわけではなくて、あれは教会での、行い。で、月曜日からはまた別の行動をするという、そういった、
So, you know, the faith, it was sort of seen as an external thing, an environmental, I mean, it's just like...
ですから、その時のその信仰というのは、あくまでも表面的な、外見的なもの、まあ、環境に左右される外見的なものでしかありませんでした。
But what we see here is it's an internal thing. God, the Spirit of God is in me.
でもここで見るのは、このコリントの手紙のところで見るのは、信仰というのはあくまでも内側のものであって、神の霊が私たちの内に宿っているということ。
He is our life. He's not a compartment in our life. He is our life.
この方が私たちのもう命そのものです。いくつか部屋があるところの一つを占めているというものではありません。
He's with us. So we go to different compartments of our life. We go to our work world. We go to our family world. And God is with us because He's in us.
神は私たちのうちにおられますから、いつでも私たちと共におられます。私たちが仕事の職場に行くときでも、家族と一緒にいるときでも、どんなところに行くときでも、神がいつも共にいてくださいます。
You are a temple of the Holy Spirit.
皆さんは神の宮です。
God is in you, you are in Him.
神が皆さんのうちにおられて、皆さんは神のものです。
You are holy.
皆さんは清いものです。
That's what the scripture teaches us.
それが聖書が教えていることです。
And this, let this truth just affect you. Let it affect you because it's true. It's not something I made up. It's what the scripture is teaching us.
このことは事実ですから、私が何か考え出したものでも何でもなくて、聖書に書かれてある真実ですから、これがこの真実が私たちのうちにこう影響を与えるように。していきたいと思います。
All right, that brings us to the end of six. We're going to do communion this morning.
以上で6章終わりになります。この後、聖餐式を行います。
Let's pray. Father, we thank you for the truth of the scriptures.
お父さん、聖書の真理をありがとうございます。
We are not the same people that we were before.
私たちはもう以前の自分とは違うものです。
We have been set aside.
私たちは聖別されました。
We've been forgiven, washed of our sins.
許されました。私たちの罪は洗われました。
We have been given the righteousness of Christ.
そしてキリストの義を与えられました。
And this not of ourselves, this was something you did, Lord Jesus.
これは私たちが何かをしたのではなくて、イエス様、あなたが私たちにしてくださったことです。
And Lord, I'm sure many of us were convicted. We realize, well, I don't live like that. I've got this or that sin. Lord, we take all of the sins, all of our failures, and we just bring them to the cross.
私たちのうちに示された罪が何かあるならば、こういう生き方をしてはいけないというものがあるならば、それらをすべてキリストの十字架のもとに持っていくことができますように。
We look up and believe, Lord, that you have borne all of our sin on the cross.
そして私たちが見上げるときに、イエス様、あなたは 私たちのすべての罪をその十字架で負ってくださったことを分かります。
And you have broken the power of sin.
そしてあなたはその罪の力を打ち破ってくださいました。
We're not slaves any longer.
私たちはもはやもうその罪の力の奴隷ではありません。
You have set us free.
私たちを解放してくださいました。
Strengthen our hearts to believe these things, Lord.
これらのことを信じることができるように私たちの心を強めてください。
Help us to see ourselves as you see us.
あなたが私たちを見ておられるように私たちも自分自身を見ることができますように。
That we would live our lives a life that glorifies you.
そしてあなたの栄光を表すことができるような人生を送ることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。